今日はバーネット・ニューマンについて話すと、もう終わってずいぶん時間が経っちゃったんですね。会期が2015年今年の3月の14日から6月の7日まで、滋賀にある日本ミュージアム美術館で、あった、バーネット・ニューマン十字架の日行きという展覧会について話すということで、ゲストのご紹介をした方がいいんですか。上田和彦さんを今更紹介するのもちょっとあれですけど、画家の上田さんと、それからこのカタログの翻訳をされたって考え方、どういう関わり方、三松幸男さんに、参加いただいてますが、三松さん、この今回のこの日本ミュージアムの展覧会にどういう関わり方をされたのか、ちょっと
知りたいんですか。ニューマンの文章の翻訳と、
はい
はい、あとテクスト賞っていうのがあるんですけど、はい、それの文章の選択と
翻訳、あ、選択もされている、はい、
それと翻訳と、
はい、
まあ、その選択はだから編集に当たります
よね、
はい、であとまあ細々と、あの、なんて言ったらいいですか、編集、いろんな、ちょっとどういったのかな、カタログの、
カタログ制作に関わったと、
うん、あと展示の一部、どういう言葉をどこに置くとか、
うん、まあ、
そういう感じですね。
ああ、なるほど。すみません。このま、基本的にこのカタログの後半の方にですね、うん、ニューマンの言葉、テキスト賞というのがあるんですが、ここの選択と翻訳に関わられた。前にある、まあ、なんだ、このハリー・クーパーさんの文章の翻訳とかは別の方なん
ですか。それは違いますね。
なるほど。ちなみにこの冒頭のステートメント、ニューマンによるステートメントがありますけど、うん、これはもうまた別の方の役なんですか。
いや、これは僕。
あ、これは三松さんの役。三松さんの仕事もう一つ紹介しておいた方がいいと思うんですけど、崇高は今っていうバーネット・ニューマンの、論集がありますけれども、これが、2012年に、どこだこれは会社はどこかな、発行所はどこになるの、発行したのは
東京パブリッシングハウス、
東京パブリッシングハウスというところが出した崇高は今っていう、ニューマンの論集を、これは三松さんが訳されてて、基本的にこの時のお仕事このがご縁で今回のカタログにも関わられたという考え方でいいんですよね。でしかもこれ前振りが長くなっちゃいますけど、もともと別に美術の専門家ではないってこの間、まあ、個展に来ていただいた時に来てびっくりしたんですけど、哲学がご専門って考えていいんですか。
そうなのかな、
あれなんか現象学についてとか、まあ、そういう論考も確かあったような気が
しましたね。
うん、今日ここは明治大学の借りての一部をラウンジみたいな場所を借りて、話してますけれども、明治大学では何を教えられてる。
文化理論とか、
文化理論とか、
まあ、文化理論とか言ってもいろんなことがありうるんで、
表彰文化論みたいな枠組みとはちょっと違う。
そうですね、うん、まあ、表彰文化論っていうのもね、何なのか
不思議な言葉ですよね表彰文化、
まあ、似たようなことをやろうと思えばできるけど、僕は別にその学会に入ってないし。
あ、そうなんですか。
へー、
UTCP にかつては所属していたのに、
あ、まあ、言ったことはちょっとありますね。派手なことやってた、
ね、なるほど。多摩美術大学とも教えられてるってことですけど、多摩美では何を教えられてるの。
多摩美では、まあまあ、文学理論とか、
文学理論、
あとそう、
日本の近代文学って考えていいんですか。
うん、今その枠組みはすごい緩いので、
うん、いろいろ
科目のタイトルは言語思想史とかなってるけど、まあ、だから哲学でもやってもいいんですよ、
うん、
ただまあ文学と哲学の交差するような内容を扱ったりとか、
多摩美の芸術学科、
そうですね、
松浦久夫さんがもう一時期教えられてたし、あと、あの、今や伝説になったイシューズっていう雑誌がかつては作られてたっていう、割と日本の美術批評の文脈ではそれなりに重要な場所だなっていう気がするんですけど、
まあ、多摩美ではあれですよ、あとなんか芸術の存在論みたいな枠組みで、
うん、
まあ、それもだから美術とか音楽とかいろんなことを扱ってますね、
う
ん、
なるほど。という方をお迎えしてニューマンについてということですけれども、僕は5月の28日の夜に、国立を出発して、 その日の深夜2時に車で大阪に着き、黒川紀章が設計したという日本初のカプセルホテルに一泊して翌日大阪の国立国際の高松ジローを午前中見て、で午後から美穂に行って午後一杯を美穂で過ごしたみたいな感じで、その話を三松さんにしたら時間がないだ、足りないと、一日ゆっくり過ごすべきだって言うべきだったっていうふうにちょっと叱られたりもしたんですけど、三松さんはかなり長い時間作品は見てる、
まあ、3日ぐらい滞在というか、滋賀の近くのホテルに滞在して行ったり来たりして3日間ぐらいいたんですけどね、まあ、展示が終わった後も1時間ぐらい空けてもらって、
あ、素晴らしいですね、
そこで、まあ、一人で見たというか調べたというか、
あ、かなりいい時間を過ごされた感じですね。もともとはワシントンのナショナルギャラリーが持っている、この十字架の道行きっていう14点プラス1、合計15点という構成の組作というか、いうそういう、作品なんですけれども、もちろん日本に来るのは初めてですよね。過去例確かなかったと思う、まあ、初めてだ
し、もうなかなか
もうないでしょ っていう、たまたまこれはワシントンのナショナルギャラリーが改装中 で、でどこにするどっか、ま、あの、ワシントンナショナルギャラリーが IMP の設計で、同じ設計者の美穂ミュージアムとつながりがもともとあって、でそれが縁で、これが美穂に来たということだっていう経緯だって聞いてます。細かい文脈をいろいろ言うとあれなんですけど、とりあえずはそういう展覧会ですね。でどうしようかな、上田さんから初見の印象というか作品の印象というか、どういうふうにこの作品見たか聞いてみた方がいいかな。
そうですね、やっぱり場との関係っていうのが強いなというのがありますね、まあ、あの IMP の建築との関係性みたいなもん、だからかなりそのしつこく見ないと作品の印象がわからない。
つまり空間の印象が先に来る、強く来る感じで、作品の印象っていうのがちょっと、
まあ、少なくとも 空間が先という感じではないんですが、空間と作品がこう同時にこう、なんて言うんでしょうね、化学変化を起こしたような感じがして、ただそれもなんて言うんだろう、いい悪いがあると思うんですね、っていうのはそのニューマンの作品っていうのはその、まあ、ワンメントっていう最初の作品、はい、それはそのニューマンはその私はここにいるんだっていうその自己の存在みたいなものの成立みたいなものとその作品とか一致してるような感じ、あとはその、まあ、マウンドっていうあのアメリカの先住民の聖地みたいな場所に立った時の感覚とかも文章をしてたり、かなりその場との親和性っていうものが高い作家だったんですね。
なるほどなるほど、
だからそういう意味ではその IMP の極めてその幾何学的な空間と、なんか、こう拮抗し合うような感じ、互いにその2つの力が拮抗し合うような感じがして、だからそれがまあそのある意味そのそのニューマンの作品を前にした場というものを前景化させると同時に、その作品の全貌をこう見えなくさせ
る
ような感じ、まあ、一応第一印象としてはそんな感じですね。
ちなみにワシントンで見られたりはしてない、
してないです、
してない、なるほど、はい、多分すでに三松さんはすでにいろいろレジュメを渡されて、細かくというかいろいろお考えになってきてくださってるみたいなんですけど、初見の印象というかもう忘れてる、
初見の印象、
ワシントンでは見られてない、
見てないです、
はい、
初見の印象、ちょっと思い出せない、
なるほど あの僕はちょっと上田さんと違って、その展示の仕方自体もそうなんですけれども、若干建築から切り離されて見えたんですね。あのパネルの建てられ方、焼失の設定 の, あの周りからの展示室が囲われた焼失をバンと独立して作って、あれパーマ常にあの状態であるわけじゃなくて、今回の展示に合わせたああいう空間を作ったんじゃないかなという気がする。どうなんですか、ああいう展示室なんですか、本来もともと。
いや、
パネルを立ててる今回よ。
いや、立ててないんじゃないかな。
あ、本来ああいう、あ、もともとああいう空間があったんだ。
あ、どういうこと、あの日本ミュージアム、
日本ミュージアム、あのニューマンの今回 の, あの展示っていうのは、僕はああいう場所をわざわざセパレートして作ったのかなと思ったんですけど。
いや、僕はちょっと細かいところはよくわかんないんですけど、うん、まあパネルってあの一番最後の B のやつを。
いや、そうじゃなくて、あの空間自体を。
あ、あれは元からあるんじゃないですか、
ね。あるんだ。あ、そうなんですか。
多分。
ちょっと僕はあの意外と建築とのは距離を持って見た感じがしたんですね、うん、でそうですね、あのそういう意味で何て言うかな、他のコレクションとの関係に関してもちょっとその何て言うか距離があるというかいうふうには見たんですよ。でこれは多分その建築に対する評価とも絡むんだと思うんですけども、あの僕は必ずしもあの IMPA の日本ミュージアムのあの建築はポジティブにあんまり見てない、うん、優れてると思わなかったんですね。確か上田さんブログかツイッター、フェイスブックでかなりポジティブにあの建築に関しては評価してたような気がするんですけども、あのなんていうか材質っていうか非常にラグジュアリーだと思うんですよ。あのマテリアルに対する感覚が非常にちゃんとしてるというか、あのその表面の空間を作っている質感はすごい非常にいいなと思ったんですけども、あの空間の分節の仕方がちょっとあの面白いとは思わなかった。建築空間として、ね、としてあんまり面白いと思わなかったなっていうのはあるんですけども、まあ、ニューマンに戻って言えば割 と
建築について言うと、うん、ちょっと今まあザハハディドのね問題とかあるけど結構僕はそのなんかラグジュアリーとおっしゃったけど、まあそれに絡めて言うと、なんかその日本で例外的にその建築のオリジナルの思想がその 100% 実現されてるなっていう感じした。
要するにその実際的な予算とか、あの現実的な要請、社会的な要請とか背主の要請みたいなことに邪魔されないで、建築家のプランがかなり純粋に立ち上がってるんじゃないかと、日本ミュージアムに関して
一切割引かれずに、
うん、なるほどなるほどなるほど、
実現して
だとすると多分僕はその IMPA の建築設計自体があんまり好きじゃないっていうことなのかもしれないんですけども、あのとりあえずニューマンに関してはそのかなり建築とかからは切り離してみた感じがしたんですね。であの見え方なんですけど、そのなんていうの、14枚15枚あるので個別に順番に見ることで、うん、まあどういう流れで見るか別として、で個別に順番に定期的に見る形になるんだと思うんですけれども、まあ、ニューマンの言ってることなんかもとも総合的に見るんです、考えるとその個別に見られたものがしかし一つのものとして立ち上がるっていうその全体性、うん、あるいはワンネス、一つ単一性っていうものと、この14枚15枚の関係っていうのをどう見るかっていうのが多分この作品を見るときには一番あのなんていうかキーになってくるというか、あになってきそうな気がしたんですね、
う
ん、
そうですね。だからつまりその単純なバリエーションとして描かれてるのではないと思うんですよね、うんうんうん、まあ、カタログにもあるけれども、うん、ニューマンはこれを8年間の歳月をかけて少しずつ書き出していく、
うん、まあ、その多分制作のプロセスみたいなのを想像すると、他の作品も多分曖昧曖昧に作ってなんていうかこう、うん、戻りつつ、うん、14枚が書かれ、うん、さらに最後一粒足されたっていう、そういう成立経緯だと思うんですけれども、なんかその成立経緯みたいなのも含めてなんか個別に景気的にあるんだけれども、それが全体としてあるっていう、でこれがね、なんかそのあのワンネス、あワンメント1のそのキャンパスに センターにこう線がジップが入っていて、そのこのここにいるこの場所っていうのをその対峙した時に、この1対1の関係を持った時、その この場所、この場所があるんだっていう一つ の、 そ, のそれこそデクレア、その原名っていう、なんかそのいうのがね、そのより複雑な形で、でも基本的には経験としてはワンメントと違わないところに一周して戻ってきてるような、ような気がするんですよ。その最終的に一挙に立ち上がらないかっていうのが、より複雑な形態で割りつつ、その最終的にやろうとしてることがワンメントとそんなに遠くないんじゃないかなっていう気が、していて、もちろんその形式的に見ればそのジップの位置がもう左右に分かれていくっていう、ボアなんかが指摘してるっていう、そういう形式的な左右は当然で15枚14枚15枚っていう枚数の差があるっていう、そういうところはあるなとは思うんですけれども、そういうその形式的な左右をね、なんていうか超えて最終的にそのワンメント的 な、 なんか経験になんかもう一遍戻ってきてるような印象が僕はありました。
僕はちょっとそこ違ってて、
結構違いますね、
ワンメントはもうちょっと凝集力があると思うんですよね、
その形式的に
です、ね、ワンメント、まあ、タイトルもそうなんですが、なんかどっかでニューマンだか誰かが、その自分のジップのことについて語っている部分があって、それはその、まあ、ジップというのも一つの空間であって、でそれは何をするかというと、その2つの空間をこうつなぎ合わせる働きをしている、でワンメントというのはそういうそのセンターに凝集させる感じが強いと思います。それに対してこの十字架の道行きの連作というのは、そういう凝集力、中央へ向かう凝集力よりはもうちょっとこう横に並列に広がっていくような感じがあるんですね。それは作品単体にしてもそうだし、その連作14枚の連作を見た感じでもそうで、まあ、一方でその一つのなんていうんだろう、14枚でありながらその全体性みたいなものはもちろんある、でそれをなんて言うんでしょうね、あの蝶通貝のようにしてるのがこの、まあ、存在性を2の存在があると、
だからその意外と違うって言いながら、そんななんか軸足の置き方の差のような気がするんですが、確かにその14枚15枚という形で分散されていて、しかもジップがこう左右にあるので、力としては力面としてはこう分散していく力が強いんだけれども、 こんないい加減な図を描いてその分けていったその分かれていく経験の中でふっとこう、その集まる場所っていうのが凝縮される場所っていうのがキャンバスの一本 の、 そのワンメントの対しじゃなくて、この観客のあるイメージっていうか、の中でふっとこうに観客の中にジップが立ち上がるというか、なんかそんなようなイメージ、多分だからその作品経験のどこに軸足を置くか、こういうところになんか割と軸足を置くか、それを見た時にふっとなんとなく見える予感されるっていうか、全体性みたいなところに軸足を置くかっていうことなのかなとは思ったんですけれども、三松さんが用意されているレジュメのところで、そのあたかも絵画が存在しないかのように最初から描き始められなければならなかった、これあの確かにごめんなさい、きちんと覚えてないんですけれども、その一から始めなきゃいけなかったみたいなことを確かニューマンが言ってたような気がして、多分そこからなのかなっていう気がする。起源とかって多分ニューマンにとって資源とか、っていうのは多分、
そういうところから出発しないといけないし、そのワンメントっていうものが出発点であっただけではなくて、やっぱりその絵画がこの世界に侵入してきたような経験のようなものを反復するという、そういうモチーフが一方ではある、だからさっきその何て言うんですかね、このステーションズのやつをこう1枚目からずっとこう見ていって、やっぱりワンメントの経験に戻ってるんじゃないかって言われたけど、それはまあその通りではないかと、同じところに何度も立ち戻るのがまあ何て言うんですかね、課題でもあるので、 起源の発覚、うん、タイトルとかにもまあありますよね、そういう、うん、まあ初期の頃からもだからなんだっけ、ジェネシスとか、
そうですね、うん、瞬間、うん、命令だというのが、
まあなんて言ったら、
うん、そういうなんていうかね、命令というか立法というか、うんうん、
立法ね、
うん、立ち上がるっていう感じが強いのは、うんうん、その存在せよ1の作品、
うん、はいはい、川村記念美術館で、うん、2005年、いつでしたっけ、2005年、10年前でさっき確認してびっくりしたんですけど、あそのが2010年だ、ね、ごめんなさい、はい、2010年にあった川村記念美術館であったバーネット・ニューマン展で展示された存在せよ1っていう素晴らしい作品でしたね、うん、僕大好きなんですけども、
それとそのだから今回 出されていた存在せよ2との違いっていうのは、
うん、
ある。存在せよ1っていうのは本当にその瞬間というかね、
このど真ん中、うん、中にターンと細い線、それに対して今回 の14万円プラス1の後から追加されたこの連作の、十字架の道行きの最後についあとからなんかどういう経緯なのか微妙に分からないんですけども、
う
ん、
それはねジップの色が違うんですよ、
うん、
で存在せよ1と1はセンターにジップがあるんだけど、ね、うん、存在せよ2の方は、うん、
両サイド
キャンバスの両サイドに違う色でジップがあって、
うんうん、
でその両側で何かをつなぎ止めてるような感じがするんですね、
うんうん、そのね両サイドにその要素が分かれてるっていうのは非常になんていうか気になるというか重大というか重要な気がするんですけれども、なんていうの、さっき三松さんがその絵画がこの世界に侵入してきたところに改めて立ち戻るみたいなことを、起源に戻るみたいなことを言われてたんですけど、そのこれは非常に素朴な絵描きのなんか感覚として、その自分がにとっての絵もう最初のモチベーション、モチーフ、動機づけってところにいかに戻るかっていうのは割と多分近代の絵画家にとって常に普遍的なテーマな気はするんですね。っていうのはその技法とか様式とかフォームっていうのはいくらでも反復が効くんだけども、反復すればするほど陳腐化するというか、反復するほどなんていうかな、むしろモチーフから離れていってしまうっていうことはまあ一般的にあって、でそれをどうやってその回復するというか、あのいうのかっていうのは割とその普遍的な、なんていうか努力目標っていう言葉を使うと変ですけど、その情熱としてはある気がするんですね。で例えばピカソみたいなやり方、もうどんどん動いていくんだ、どんどん変えていくんだっていうことでそのモチーフを維持していくっていう考え方もあるし、なんていうかな、そうでない形とかもいろいろあると思うんですけども、その上田さんが言われたその存在せよ1と今回 の存在せよ2の差っていうのもその形式としては違うし、実際その個々の画面の前に立った時の経験も違うんだけども、そのさっき言ったその起源に戻るというか、
うん、その場合は、うん、私の起源であるとともに、うん、この世界に誕生した最初の人の起源でもあるっていうのがあるので、
うん
うん、もちろん現代の人間だから、うん、モダニズムの絵画の条件を引き受けた上で、まあ、自分、まあ、彼はよくニューマンはよくパーソナルなとか、まあ、あんまりインディビジュアルっていう言い方しないような気がするんだけど、まあ、しょっちゅうパーソナルなパーソナリティ、いわゆる、まあ、なんですかね、人格人物のその人間に固有の何かこう立場みたいなのを編み出さないといけない、確保しないといけないっていう、そういうのもある、そういう方向での探求もあるけれども、同時にこの世界に、この世界に私じゃなくてこの世界に絵画というものがある最初の人の営みを通じて誕生したっていう、その経験を、それもフィクションですけどね、
うん、
まあ、しかし思考実験としてそういう起源を、まあ、自分の絵画を通して荒らしめなければならない、なんかそういうのもある。
そこで三島三松さんが言ったような絵画、人を通じて現れた絵画っていった時に主体が人ではなくて絵画の方にあると思うんですよ。
それはね
微妙なんですか、
人と世界の間とも言えるし、
なんていうかね、そのリオタールがその非人間的なものっていう、あの本の中で ニューマンについて、うん、触れてるところがその非人間的なものっていう言葉っていうのは別にその残酷とかそういう意味合いではなくて、人間的なスケールを超えた、例えば10年とか20年とか100年、1000年っていう文明史的な単位じゃなくて1億年とか30億年とかそういうスケールで物事を捉えた時に何が見えてくるのかっていうのをその一つの哲学的な課題として、考えてる時にそのニューマンが出てくるっていうのが、そのなんていうのかな、その絵画と人間の関係を見た時にね、そのどうも今三松さんは必ずも同意されなかったんですけど、どうもその主体が絵画の方にあるというか、絵画を通じて人間が初めて存在するんだみたいな、
アクセントの置き方は、うん、それももちろんそのような考え方もあり得るし、
前に絵画帝国主義的な画家の意見だと言われればそうかもしれないですけど、そういうなんか取り方もできるなっていう気はしたんですよ、なんか割とニューマンの絵を見るときに思うのは、そのどっちかというと今回の展示の経験というよりは河村根のまさにその存在性を一を見た時の経験の時にそんな気がしたのかなっていう気がしないでもないんですけれども、ただ今回のさっき言ったその今回の十字架の道行きをぐるっと見た時、最後にふっとセンターにこう何か自分こう立ち上がる感覚っていうのも基本的には共通してる気がして、その主体がなんか絵画側にあるイメージ、
ニューマン自身の立場としては非常にこう主体性が強い、
自分は、
それは
私
翻訳していてなんかちょっと僕は嫌だなと
思って、そうだ私
なんかこう、個性みたいな言い回しでどうしても訳さないといけないところがあって、なんかそれに、今の日本語で翻訳しちゃうと、今明治大学なんで、この大学のスローガンはこう強くするっていうのそういう
分かりやすくていいですね、
そういう方向で、やむを得ないんですけど、そういう側面、パーソナリティを強調するようなところはある。
それはその英語っていうこと以上になんかそのニューマン固有のものとして
彼はクロポドキンとかの翻訳だった、条文だったかな、そういうアナーキズムといっても今言うアナーキズムとはちょっと違う、アナーキズムにも自由主義的なタイプのものもあるし、
そうですね、
社会主義的なものもあるけど、ニューマンの方は当時のそういう社会主義的なバージョンのアナーキズムに関心があって、その場合はだから個別の人間の自由みたいなものを与う限り尊重するっていうやり方だから、例えば自分とウォーホルみたいな人たちともなんかこう写真があったりしてなんか仲良くしてる、要するに全然違う立場の人間ではあるけれども、絵画のやり方としては相入れないにしても、そういう人の個人的な個人としての絵画なりあるいは生き方なりを尊重するみたいなのがあって、その場合やっぱり個人っていうのはどうしても制約がってきますよね。なんかそういう個人パーソナリティパーソンみたいなのをベースにした芸術の営みっていうのは非常に強いなと、彼が書いてある文章にしてもそうだし、
そのパーソナリティっていう言葉について言うと、多分ニューマンの中で両義性があったような気がするんですよね、一方で今三松さんがおっしゃったようなその政治社会的な文脈におけるそのパーソナリティ個みたいなもの、がある一方で、その芸術的理念の場におけるそのパーソナリティっていうのはちょっとニュアンスが違うような気がするんですよ。
我と汝っていうその対面する場でのパーソンっていう場合は、なんですかね、いやだから汝に対面する我っていう、こう強くこう個として知り上がると同時に、その2つの関係っていうのが非常に重要になってくるわけだから、社会を構想する社会のビジョンとしていろんな多様な子がありますねっていう話とは違ってきますよね。
いっぱいにそのフーコーなんかの言葉で自立した個人の連帯みたいな言葉が使われたりする、その時にその子が先にあって、それが順につながっていくっていう考え方を取り入ると思うので、そうじゃなくてその一気に立ち上がるというか、その個別のものがふっとこうなんていうのかな、一個一個つなげて、こういう景気的な経験じゃなくて、そのあるネットワークの形みたいなのができた時に初めて、結節点としての個人がふっとその立ち上がるみたいな、見方をすると、今回のこの十字架の道行きの作品を見てる時になんとなく予感できた なんか立ち上がりっていうものともなんとなくこうするような気はしないではないなと思うんですけども、
なんかその最初の、
うん、
人間は芸術家だったっていう話があります
ね。ああ、三ツ橋さんの
最初の人は芸術家であった、うん、この中にその地上への地上へ向かった人が墜落していくっていうビジョンが書かれて、うん、はい、でそれに対してその詩人や画家っていうのは、うん、それに反してこうね、うん、立ち上がっていくようなそういう狂気じみたそのビジョンがある。
これすごいロマン主義的なというかビジョンというか、
だから僕がさっき言ったのはそういうことなんですよ、うん、だから政治社会的な意味での子に対してその芸術的、うんうん、芸術家としての子っていうものがこう対立されてるような感じがして、それがニューマンの中で矛盾した状態として存在してる。でニューマンは実際に、まあ、市政の人として、うん、なんて言うんでしょうね、お父さんの会を継いだりとか、うん、あとニューヨークの市長だったかな、
あ、ごめんなさいその辺知らない、
ニューヨークの市長がなんかに立候補したりもして、
あ、そうなんだ意外な、
そう、なんかそういうなんて言うんでしょうね、世俗、非常に世俗的な、うん、その人間としての役割みたいなものに自覚的であったのと同時に、うんうん、全くその対極にあるような、うん、なんて言うんでしょうね、究極のその芸術理念みたいなもの、まあ今永瀬さんロマン主義とおっしゃったけど、そうしたものをね追求していくところある。まああの実際モンドリアンでさえ人間的でダメなんだ、
うん、なるほ
どというようなこと言ってるけど、だそういう両義性が非常に面白いと思うんですよね。ニューマン、
ニューマンだと一般によく崇高という言葉がフレームアップされる、実際この崇高は今っていう論集があるぐらいですから思うんですけど、そのなんていうのかな、あのローゼンブラムが北方の、ヨーロッパ北方の芸術のロマン主義的な、流れをいわば援用してそのアメリカで起きている新しい美術みたいな伝統づけるみたいな戦略のもとにニューマンを取り上げるときに、そのなんていうのかな、ニューマンという非常に特権的な取り上げ方をする、例えばロスコだとか、クルホステルとかいうものに対して、そのニューマンを例えばロスコだとフリードヒみたいな対応物があるわけですよ、なんだけれどもニューマンはそういう対応物がない、ローゼンブラムが取り上げるときに、そのなんていうのかな、そこで言われてるそのフリードリーがじゃねえ、ローゼンブラムがニューマンを取り上げた時にその対応物が見つからない感じ、がでも取り上げる理論なんていうか文章を書いていく時に一番不都合だと思うんですよ、対応物このローゼンブラムをあの論述でずっと追っていく時に、対応物これとこれが対応する、こういうところが対応するって、こうヨーロッパの北方の伝統とアメリカの伝統ともうブリッジさせていこうとした時に、ニューマンのところだけブリッジできない、でもそのブリッジできないけど取り上げるんだっていうのが非常に何ていうのかな、ニューマンの何ていうのかな特殊性というか、
実際そのねアメリカの美術批評においても、うん、その今取り上げられた作家に関してはグリーンバーグは早くから書いていたけども、うんうん、ニューマンについては
非常に遅れるんですよね、
なかなか
評価が
書けなかった、
それは評価しなかったんじゃなくて評価してるんだけども、うんうん、テキストがなかなか表に出てこない、
うん、
で実際そのこれあの歴史的な展開としてはその抽象表現美術の作家たちがずっとあのスターになっていく中でニューマンだけずっと評価が遅れるんですよね、うんうん、この遅れ方っていうのはなんていうのかな、にもなんていうかニューマンの偏差というか、
うん、
ちょっと不気味な感じというか、
うん、
今でもなんか消化しきれない、なんか消費しきれないなんか偏差というか、困っちゃう感じというか、うん、いうのは今でもある気がするんですよね。
まあちょっとそういうね、美術界に絶望してちょっと仲間隠遁しちゃうみたいなとこもありました
けど。まあ、同じ時代に同じような地域で活動してるからそういう同じグループに入っちゃうけど、
うん、
実はちょっと違うのかなという
か、なりその作品の、まあ、抽象表現主義ってくられてるものが実は全然バラバラでってのよく言われることですけど、
まあね、
その中でもちょっと特殊かなっていう、うん、 ていうのはこれが完全にブラッシュストロークを抜いた完全にフラットな完全にある知識化的な思考形態で作られているんだったらそれはそれで対応物があると思うんですよ、
うん、
なんですけどそのブラッシュはちゃんとある確実にあるにもかかわらず、うん、ポル、まあ、なんとかロスコだとか、
うん、
フランケンサーラーだとかああいうバイオホルミックな、うん、その身体感覚を直接その何ていうのかな、うん、あの想起させるようなブラッシュではない、
うん、
一つの抽象化をこうした上でしかしあのなんかなんていうのかな比較的なものだけにもう還元できないっていう不思議なそのブラッシュの質が今回の作品にあって非常によく見えてきます
ね、うんうん、それはあれもあると思うんですよ。あのフランケンサーラーとかポロックっていうのが、まあ、いろいろ、まあ、捉え方あるにせよ、
うん、
非常に、まあ、メディウム的な作家としても考えられる、
うんうんそうですね、
でもニューマンってそのメディウムに興味を持たないですね。だメディウムからこうさーっと後ろに引いていく部分が、
うん、
だからそれも一つ捉えどころのなさみたいなものを持っていて同時にそれがそのニューマンの純粋な理念みたいな、
うんうんうん、
理念性みたいなものとこうしてもいる、うんう
んうん、
だからその比較対象するものがない、
うん、そうメディウムに対する距離の取り方だったら明確にあると思うんですね、うんうん、
それは別の言い方をするとあのロスコーとか文章があって翻訳もあるけど、うん、あの要するに自然主義者官能みたいなもの色彩があるいはブラッシュストロークが生み出す官能みたいなのを非常に重視するけど、うん、ニューマンの方はそういうニューマンの言葉で言えばそういう美的なものを、うん、は形状学的な理念を追求するのに妨げになるので、
うん、
そういう官能みたいなのを避けて砂漠のような絵画を打ち立てるという、うん、なんかそれとも関係ありますよね。
そうですね、
うん、
その感想性っていうのは明らかにある気がするんですよね。そのフランケン・サーラーみたいなのがある種対極に非常にそのなんていうかメディオの解かれた浸潤していく浸透していく、うん、透過していくもの感覚を非常に強く立ち上げるのに対して、うん、そういうものを一度切断したところで、しかしかといってウォーホルみたいなシルクスクリーンの完全にピタッと、
うん
うん、印刷物みたいなところに行ってしまわないっていう、
うん
うん、なんかね
浸潤、まあうん、そうだからそのメディウム的な、まあ、近代絵画に特有のメディウム的なその絵画の身体性にどっぷり使ったその鑑賞者からしたら非常にね物足りなく見えるというかそのどう見ていいかわからない、
うんうんうん、非常に通俗的な水準での感情移入みたいなのが極端に難しい画家だっていうのは明らかにあると思うんですよね。
まあ、ニューマン今感情って言われましたけど例えば滝浩二とかは感情の形状学というか言い方をするし実は感情っていうのもとても重要なんですよね、うん、ただその感情は潤いのあるメディウムの力というか効果からそういうものを通ってやってくるもんじゃないと、
うんうん、
ことですよね、
うん
そうですね、どっかその外からこうやってくるような感情っていうかね、
うん、だからそのなんていうのかなその例えば偶然シミとかタッチとかっていうものに対して例えばこの散ってる、この第40、
うん
うんうん、左下にちょっと散ってる感じのものがあったりする、ねうん、あのこの隣に第30 の, そのマスキングテープを貼って、うん、一番右のチップですね、うん、一番右のっていう、こうやって分けて考えていいのかどうか分かんない、これ自体が一つのチップかもしれないけど、まあ、あの一番右のこのストライプ、うん、あのマスキングした周りにこう、
うん、
筆の刷毛のタッチが残ってそれがビッて剥がされた白いのがある、うん、このタッチのあり方とかっていうのが、
うん、
いわゆる完全な偶然性でもなし、かといって、100% こういうエフェクトを作ってやろうっていうものでもない、すごいなんていうか不思議な抽象性を持ったなんかそのこの第4流のこの左下のね、
うんうん、
これとかね困るんですよね。
あ、そう。で、どういうふうに困るっていうの
は、つまりその、うん、アクシデントとしてあって、
うん、
でもアクシデントとしてあったものは別にいいや、
うん、
っていう風に放置したっていう考え方も僕はあり得ると思う、
うん、
けど、
うん、
ここに何かがいる、
う
でもそれはいわゆるチップではない、
うん、
でも何かがいるんだって言って、ある糸の表にフィッとこう直接触れてない、これ多分散らしたものなので個別のタッチがコントロールできないんだけども、何かを痕跡をつける、
だからそこにはね、多分ね不可視性っていうものがあると思うんですよね、
見えない、
うん、だから何かをこの画面の上でアクションするときに、その非常にその意識的にね、ピカソなんかそうだと思うんだけど、完璧に筆をコントロールして意識してその線を引いていく、自分が今ここで何をしてるのかっていうのを完全に明晰に意識しながらその絵を描いていくっていうものではなくて、自分がこの行為をしている時に多分そのあえて見ないようにしてる、だから自分がそこで何をしてるのかっていうのをその隠すっていうかね、
自分の行動みたいなの直接インデックスしないっていう、
だもちろんここに直線縦にね直線を引くっていうことはある程度決めてるんだけど、でもいざその画面の前に立ってその線を引くってアクションをするときに自分の手元をあえて見ないようにしてるような、
見ない、
そう、そういう感じがするんですよね。
ちょっと自分の体を機械的に捉えるというか、
機械的なのかどうかちょっと分かんないですが、
例えばこういう、第5流、このタッチとか、何かタッチが必要だって意思が多分絶対にタッチを残さないようにしたんだけど結果的にできちゃったタッチではない、これ必ず何かタッチを残そうと思ったんです、なんだけれども、その、しかもかなり乾いたパサパサな状態の筆をこうやってるので、そういうところも多分意識はなんていうかな、あんまりこうベチャベチャしたのじゃない、かすれた感じの何かをやろうっていうところまでは多分コントロールされてるんだろうけれども、
だから意思はあるけど意識はないって感じだと思う、
意思はあるけど意識はないなるほど、でも言わんとすることは全く分かんないけど、その何ていうのかな、さっき言った三松さんが言われたその自分、私個人個性が強く出る文章を訳してる時にっていうのと、この絵に出てくるそのなんていうの、自分の身体性みたいのを一遍切断した上でなんかやろうとする態度っていう時に、その私っていうのが僕なんかがイメージしてる私っていうのとはちょっと違う、ある二面性のもとにある私っていうことだったりもするのかな、ベタな私ではなくて、
だからこの14のね、作品を見ていくと分かる通り、非常にその形式的にはバリエーションでできてるんですよ、左端の方に、あの線があって、で右からちょっと左に
確か38センチぐらいみたいな数字があった
ところに大体縦の線が置かれる、ただこういうバリエーションはあるんだけど、でもこれをなんか知的にね、操作してる感じには見えないですよね、知的にこれをだからこれだけいろんなバリエーションを作れるんだ、作れるんだみたいな、そういう故事の仕方ではない、
8年かけて描いてるってことは多分どうなんだろうなって、かといって均等にばらけてる気もしないので、ある時期まとめて数万円キャンパス貼って描き、またしばらく離れてまたある時期数万円みたいなことなんだろうなっていう気がするんですが、
だから見るっていうこと重要じゃないですか、ニューマンって最初のワンメントでしたっけ、描いた時も
何が起きたのか見て、しばらく見てたっていう、
そうしばらく半年だか1年だか画面を見続けて、でそれでようやく理解したっていうのがあるので、
見てる時間の状
況、そうだからもちろん当然その絵画っていうのは、その描くってことだけが制作じゃないわけです、
それを判断するというか、
描いていない時間、もしくは見ている時間、もしくはその画面を忘れている時間みたいなものの相対がその作品としてあるわけなんだから、
そうだ、
だから非常にそういうところに、そういう基本的なところに忠実というか、
造形的な態度は近代美術の視界的な要請であり続けてきた、科学的なアプローチに基づくこの態度は絵や彫刻をあたかも対象物であるかのように扱う、芸術作品の時代精神的内容は無視されてきたわけではないにせよ、来世は張り切ったものとされてきたっていう、カタログの72ページですね、にそのニューマンの言葉がある、ここで、要するに言われてるっていうのは、その何ていうのかな、 絵をね一つの対象として生産物として、
うん、
なんていうのかな、すでに定義されたものとして、うん、扱うっていうことに対するなんていうのかな、抵抗というか、
うん、
その人も自分のやってることはそういうことじゃないんだと、
うん、
いう言明だと思うんですけども、うん、なんかそういうものとして、このニューマンの作品見たときに、その上田さんがさっき言った不可視、自分の体を見えなくする、自分の行為アクションを見えなくする、うん、っていうところになんか見えてくるね、うんうん、っていうのはなんとなくその、
そうだからそれをニューマンは精神的っていうような言葉でこれで表現してるけど、
うん、
精神的っていうとね非常に漠然としてるので、
うん
うん、見えないものって自分の身体が見えないっていうだけじゃないんですよ。自分の身体の側が、を隠すとかそういうことだけじゃなくて、
でしょう。そうですね。だから画面の実体性みたいなものもその疑問に付しているようなところがあるんです
、うん、うん、まあプラスまあなんかこう反動的な、なんか響きをする言葉で言うとなんか神秘とかさそういうね、
あのとても
神秘、
神秘、あ神秘ね、はいはいはいはい、
あのそういうことを彼はよく言うんで
よく言うんです。
これもあれです、なかなかあの主題的に取り上げるのは難しい話ではあるけれども、うん、でも刑事上学、彼は刑事上学みたいな言い方もするけど、科学行為、さっき永瀬さんが読んでくれたその科学的アプローチに対峙されるのは、まあ、例えば刑事上学的な詩弁的なものであって、合理的な推論みたいなものとして把握できないけれども、うん、哲学は相変わらず取り扱っているようなタイプの謎ですよね、
うんうん、
普通の論理って論理を通ってはなかなかね、そこに到達するのはちょっと難しいけれども、しかし未だにそれを取り上げているタイプの、
今、三妻さんが言ったそのなんて刑事上学というか、そのニューマンのキーワードになってくるんである崇高というものに関しては、その崇高についてっていう、あのニセロンギネスっていうのかな、うん、がラテン時代、ラテン時代に書いたこのテキストがあって、これとの関係、多分、見てもいいんだろうなという気がするんですけども、そのここで言われているその崇高っていうのが、美っていうものとどういう関係を結びつけるのかっていう、まあ伝統的な議論があって、一般にそのカントなんかで理解すれば、美とは違うものとして崇高というものは捉える、美っていうのはいわゆる人間的な感性の枠組みの中で捉えられる、ジャッキされるある感覚であるに対して、崇高というのはそれを超えていく、そういうものは切り離された、オーバーしていくようなものとして崇高、サブライムというのが定義されている。それに対して例えばスミスさんが言う崇高というのは、いわばその切り離されている美と崇高というのをある回路で結びつけるような考え方で、スミソンはその崇高というものを捉えようとする、イギリスの庭園みたいなものを持ってきた。で、その、なんていうのかな、ニューマンにとってのね、崇高っていうのは、美とどういう関係を結んでいるのかっていうのは、結構難しいところがあると思うんですよ。完全に美的なものを排除しているとも思わない。なんだけれども、いわゆるその感性的な感覚的なベタな意味での美というのとも距離がある気がする。
かなりあります
ね。だからそこをどう捉えるのか、三松さんなんか割とそのどうのように思われます、あるいは美っていうものとはちょっとやっぱりもうちょっと感動的な、
あの作品によってはいわゆる美しい感じの色使いをしているものも、まあ、あるけれども、まあ、全体としてはすごい少ないですよね。あとそうですね、崇高っていう言葉、いや ちょっと気をつけた方がいいかもしれない。
なるほど。
つまり彼がそれを選んだというよりは、そういう雑誌とか、当時の画壇の キーワードとしてあったものが、うん、まあ、それを取り上げて、うん、でもまあ美と崇高という分割を通して言うと、まあ、ニューマンの方が明らかに崇高なところ、
うん、
崇高の美学に合致してるし、うん、彼もそういうものを書いたから、うん、っていうそういう歴史的な条件も一応あるので、
うん、
まあ、一応そこを注意しておかないといけないところもあるけど、うん、まあ、それを踏まえた上で、
うん、
そうですね、美的なものは、うん、彼自身は作品を通してそれに取り組んだような感じはしないですよね、一部を除いて、ごく一部を除いて、うん、ただその崇高といった場合、こう例えば大きな画面とのつながりとか言われますよね、
時
々、大画面、
うんうんうん、
その大きなスケールっていうものがこう人間的な感受性をはみ出すような、うん、そういうスケール感を呼び起こす、
うん、
とのそういうつながりでも言われはするけれど、うん、でもちっちゃいのもあります、
ね、うん、版画作品とかね、うん、川村記念美術館で展示されてましたからね、
うんうん
うん、こんなこういう感じ、
ああいうのってなんて言うんだろう、まあまたあれだけど学生が学生とか見たら可愛いとか言っちゃうかもしれない
ですなんかね、なんか一つ間違えると趣味のテキスタイルのパターンのように見えなくもない瞬間がなくもない、この辺とかね、うん、